もともと、どこで出会ったかということですね、勝浦さんと。徳島大学病院だったわけです。で、大阪さんのご主人が、徳島大学の医学部とかの教授だったけども、パーキンソン病になったんですね。それで、入院してたと。で、その時に勝浦さんも同じ病院に入院してたと。そういうことから知り合ったわけです。勝浦さんの、だからお母様と大阪さんも親しい関わりになったんですね。でも、コロナのために、ずっとですね、勝浦さんのお母さんも行くこともできない、会うこともずっとできなかったというんで、去年、勝浦さんのお母さんを、施設ですね、大阪さんの施設に伴って、お二人で、まあ短い時間だったら、15分以内だったら会って話ができると、玄関のところで。そういうことだったので、お連れしたらとってもですね、喜ばれてお話をずっと終わることない感じでしてたんですけど、時間制限があったからそれだけになったんですけども、そういうふうな関わり、間柄のことだったんですね。大阪さんと勝浦さんのお母さんともとても親しかったわけです。で、もう一つその今日のこととも関係するんですが、それに大阪さんの僕もパーキンソン病だったんですね。今、いつも参加されてる、宇山さんの、いとこの方。これは、月岡さんの、ま、いとこにもなるということで、やはり、パーキンソン病になられて、もう大前のことですね。でも、だんだんと体も動かない、声も出ないという状態になった時にも、月岡さんから知らされて、そこに、お伺いして賛美歌を歌うとか、何度かいろいろそういう意味の関わりを与えられたことがありましたが、その時に宇山さんも大さんと一緒にそこにお見舞いに当然親族である行かれたと。それがきっかけで宇山さんも信仰が与えられていったということ、ずっと前だから、そういうことを聞いたことを覚えています。で、何を言おうとしているかというと、そういうふうに一人の人が信仰を持つ、あるいは良き何か起こっていく、この実なんですね。そういう実っていうのは、この西橋は非常に苦しいことを通して起こるということなんです。で、現在もこの祈りの友の方々、田口周一さん、今参加している田口洋子さんのご夫君、ご主人ですけれども、パーキンソンで苦しい状況になられるわけですね。だから以前から参加した小児科医の中村勝治さん、それから最近、のねともに新しく来られた産婦人科医で、いろいろ特別な良き働きをしたり、原子力の放射線を受けないような食物という本も出されたりした富永邦彦さんもパーキンソン病です。富永さんはそれで数年前にその病気のために医者を辞めざるを得なくなったわけです。そういう現代非常に苦しい状態、あるいはまだそれほどでもない方もおられるかもしれませんが、そういう苦しい状態の方々として何を神様なさるとしかわからないんです。ずっと後になってわかるということもあると。向こうでですね、一つ分が死ななければ実を結ばないとかいう有名な言葉があるんですけども、実というのはいろんな意味の実がありますが、植物の実はですね、自然に実がなっているわけです。けど人間の場合には、そういう霊的な実というものは大概ですね、大きな苦しみや悲しみを通してということになるんですね。そのことを今日の観点でまず、お話ししていき たいと思います。したわけですね。はい。で、今日は、ギリシャ人がイエス様に会いに来たと。わざわざ。で、これ何のために書いてあるか。これは、このように、ユダヤ人の中からはですね、イエスを殺そうとする祭司関係の人とか、律法学者とか、それから後には群衆も、イエスを十字架につけようというふうに言っていったように、その中でですね、意外なことに、偶像しか知らなかった。そういうギリシャ人がですね、わざわざ来て、これは、礼拝するんだから、それ以前に改心をしてたということを伺えるわけです。そして、神殿に行って礼拝する。それだけでは済まないと。ぜひとも、イエスというその方にお会いしたいんだと。と言って、フィリポのもとへ行って、まず行ったと。ちょっと地下におったか、私と知ってたからですよね。だフィリポはさらに、アンデレに行って、アンデと二人が行ってイエス様にわざわざ話したと書いてあります。まあ、そのぐらい強いこう願いを言ったということでしょうね。こんな風にわざわざ会いたいと言って、誰かに行って、また誰か二人行って、また行ったと。ここだけですね。そのぐらいのこう熱心がこのギリシャ人に感じられた。熱心というのは誰かを動かしていくわけですね。その時にイエス様が言った、とても大事な言葉だったと。これこういうふうにですね、神様っていうのは非常に意外なところから、このギリシャ人たちも一つの身なんですね。意外なところからも起こされると。ユダヤ人たちはそのギリシャ人の方がはっきりとイエス様の本質を知って、信じていることはほとんど考えなかったですよね。そういうこともここで含んでいるわけです。そして、ギリシャ人、ローマ人、中に非常にたくさんですね、キリスト教も増えていったということです。世界に伝わる前兆ということがここで言われているわけです。このヨハネ福音書は何がない書き方の中にですね、将来をずっと見通した、歴史的な流れ、そういうことを含んで書いてあるということはしばしばあるわけです。で、こういうのは神の啓示ということで、啓示が変わったら人間どんないくら頭が良い人でも全然先のことわからない。キリストがどんなに王になる方かは、ノーベル賞をもらったからって全然関係ないんですね。そんな一切もらわなくても、ペテロ・ヨハネにしても、ただの魚取りだって、本も読めなかっただろう。知識は何もなかった。それでも聖なる霊、啓示を受けるとですね、最も2000年経っても廃れないような、真理が示されると。そこにですね、まあ、いろんな平等性があるんですね。学ぶ環境がない。貧しい。大学行けない。だからですね、本当に大事なことわからないのか。そんなことは決してないと。いうことなんですね。でここで話した内容は、自分の最終的な段階になってどうなるか。要するに死ぬのだっていう。死ぬことによって神様の方の栄光を受ける。神様の力を表すんだ。神様の力を与えられる。復活の力が与えられる。まあ、そういうことを含んでいるわけですね。復活という最大のことを与えられる。まあ、そしてさらには十字架で死ぬという大変な苦しみを通して、世界の人々に罪の許し、道が開かれる。そういう人間に普通の人間は決してできない大いなる力を与えられるんだと。死においてもまた復活においても神の絶大な力が明かしされる。それが与えられるんだと。そしてこのはっきり言って毎回言ったようにアーメン、アーメンという言葉なんですね。それはっきりと、まあ、本来全く違う言葉ですね。はっきりと明瞭性です。口をボソボソ言ってですね、ウィルバーが言って、アンデレに入るの分からんです。はっきり言って。 それと心理というのも関係ないですよね。例えば、言葉に障害があればはっきり言えないと。口ごもるっていう、きつ音という人がひどい人は言おうと思ったら詰まって、緊張して余計いないと。非常に苦しんでいる方々も思います。はっきり言いなさいと言われて言えない。まあ、そういう問題ですね。ところが、心理というのははっきり明瞭して違うわけです。だからそういうふうにこのはっきりという訳はですね、言語の力を表していないですね、残念ながら。その点英語はですね、I tell you the truth と。Truly I tell you と。Truth, truly. 真実ということが入ってくるわけです。賛美の後で、アーメン。祈りの後で、アーメンと真実を込めて祈りますと。それはその他に聞いている、それは真実と私も同じように祈ります。という意味で言うわけです。同じことを単に祈るということは違うわけですね。はい、それで、真実を言うと。これ、一粒の麦。麦は、地に落ちて死ななければ一粒のままだ。死んだら多くの実を吸う。これは有名な言葉で、香川豊彦にも、一粒の麦という作品がありますが、香川豊彦は、私の、要は高等学校の昔の、最初の初期の先輩ですね、同窓会名も確かにありますが、中学校のですね、旧制中学、今の高等、城南高校ですけども、そういうことで、まあ、特に母親が子供の時から、香川豊彦は徳島県で一番偉い人なんだよ、って言われて、子供、小学生の時から、まあ、2年3年の時から言われた、ずっと覚えていたわけですね。どういう意味で偉いのかは説明がなかったけれども、何度か聞かされた。で、香川豊彦が育った徳島県の地は、今も参加した戸川さんの家の割合近くですね、すぐ近くにありますが、彼が通った小学校もすぐ近くにある。で、香川豊彦がよく歩いたのは、旧吉野川ですね。吉野川です。だからそれもよく、戸川さんとこれ、私の妻が行くときには、その川べりを散歩したり、連れて行ってる、くれたりしておるところです。そういう意味で非常にこう、なんか身近な、ですね。香川豊彦の小松島市の小学校の講堂で講演をしたときに、そこで信仰を持った人が我々の集会にも、二人おったんですね。何十年かずっとそうです。まあ、そういう関わりもあって、香川のことはいろいろと私も調べてですね、来たところです。確かに、この香川がこの一粒の麦と書いたように、彼自身もまた非常に苦しんで結核でもう死にそうになったと。もう同じ死ぬんなら、神戸の貧民窟、眩しいところへ飛び込んでみようと。そしたら不思議と元気になっていったっていうんだからですね、とても不思議ですね。医学的にはもう本なんではとてもできぬという状態のに、神様ってとても不思議なことをなさるということです。で、この文のままでは分かりにくいはずですね。麦は地に落ちて死ぬって言うけど、地に落ちは死んでないわけですよね。生きてるわけです。だから身を拭く。だから今の科学的な立場からだけ見たら、麦が地に落ちて死んでるはずないだろうと。どういうふうに疑問が、まあ、ちょっと科学的なことが理屈っぽい人はそういうことを思って、そこで引っかかる人も中におるかもしれませんね。これはですね、地に落ちた死ぬ。これは植物は葉っぱが枯れたら地に落ちるわけです。そういうことで地に落ちるってことは枯れたようになってると。そういうことで例えていってるわけです。地に落ちて枯れたようになって、そこで死ぬ。死んだようになって落ちた。だけど、そういうふうに一遍土、枯れ葉のように落ちてなければ、もう、そのまま止まっとったら、芽が出てこない。地に落ちたら、葉っぱが枯れて地に落ちるように、いわばその時種も枯れたように感じて落ちる。じゃあそこから芽を出して、大きい成長という実を結ぶのだと。まあ、ここでそういうことで、死ぬということ。死ななければ実を結ばない。これ死ぬためにさっきも言ったように、非常な苦しみが与えられる。自分の限界を思い知らされる。自分の罪、過去のことはこんな結果になったんだ。とかですね。様々な意味で一人一人、 様々な罪、間違ったことがあるわけですね。人間っていうのは生きていく過程で、若い時は自分中心で何が悪いかっていう感じで、むしろですね、自分中心で考えて、自分に良いことをしようと。神様がおられるなんか、誰も言われないわけですね。特に日本では。自分の考えを言うのが一番大事だ。ということで、間違った考えをとにかく言うのが大事だって言うんですが、本当は私が語るのは、神様が起きた真理を語るのが一番なんですよね、当然。自分の考え間違ったこといっぱいあるわけです。自分の考えを言うことは一番正しいことはありえないんですね。それでも常識はそう多いこと。自分の考えを持つのが一番。だけど、こういうようね、自分の考え間違った考え、自分自身で生きるんだ。神様がいない。これは自分の考えだ。それが一番正しいことはあり得るはずはないですね。ですから、自分の考えを持つのが一番正しいなって、神様から受けたことをしっかり守る。神様。それが一番良いことなんですね。死ねば死ぬ。まあ、イエス様は実際ものすごい苦しみ、杭で打ちつけられて、どんなに恐ろしい苦しみかは、あれは全くですね、考え及ばないんです。時々、なんか作業してですね、木の棘でチクリと刺すと、年の山あると、秋になったり、夏のさなかでも買っていかないかのことはしばしばありますが、時々時は突き刺さったりすることあります。サルトリイバラなんかもそういうですね。そういうことも、バラみたいなものに突き刺さったり、その当時作業した大概そういうに傷つけたりするわけです。まあ、そういうこと、ちょっとなんか突き刺さっても痛い。そんなん抜いたら、あるいは折れて食い込んでもですね、そのうちに徐々に筋肉が押し出してくるわけですね。少々痛いみたいになりするけど。そんなんでは全然比較にならないです。打ち抜かれるんだから。で体ぶら下がないようにするとも、やっぱり太い杭でないと、ずれ落ちるわけですから。十字架っていうのはそういう意味でですね、まあ、非常に、しかも周囲の人がその裸上での苦しみもだよ、その人の自分を見てる。もう本当にこれは耐え難い、最も大きな苦しみ、そして死んでいくという。その結果、復活といい、十字架による全人類に罪の贖いというのは最大の神でなければできないこと、神の力だけで。そういうことをおびただしい結んでいったということですね。今信じている人はみんなそういうイエス様がこの世に死んだ、苦しみのうち死んだ、その一粒の麦であった、いわば大工さんのせがれに過ぎなかったように、この地上的には。本当に死んだために、全世界でこの2000年間、無数の人々が信じるようになって身を結んでいったということを表しているわけですね。でもこれはですね、イエス様だけのことを言ってると思ったら大きな間違いで、イエス様に起こったことは常に私たちにもいかに小さい規模であっても当てはまるんだということで書いてあるわけです。イエス様が前に言ったように、ロマの子に乗って来られたと。このこともですね、みんなに当てはまる。一番良いものは目立たない、目立つものでない、小さなものと共に来るんだと。だから貧しい人の子供でも、差別された人の子供でも、あるいはいろんなことで迫害された、あるいは前に大きな罪を犯して、世間からみんなこう、じろじろ見られてる。そういう人。あるいは体に大きな障害があって普通の人ではないぞって見下されている。以前にはこの障害を持った様々な目とか耳とか体、とっても差別されて何も役に立たないと今まで見下されとった。でもそういういろんな人にイエス様は来られるということで、私自身がとても弱くなって罪を犯したりして人から本当にこう馬鹿にされたり見下されたりしても、そんな小さいものに乗ってくるんだ。イエス様は私たちにも乗ってくださると。まあそういうことでとってもですね、意味がある。だんだんと老化してきたら、みんなさっきも言われたように、私自身もそのうちにこのように座って話すことができないと。いうことが起き、病気によっては声も出ない。 食べることもできないと。でもそんな小さなものにもイエス様は共に来てくださると。カツラさんのような身動きできない、首から下は全然動かない、呼吸すらスイッチ一つで消えてしまうと。そんな弱った人にもイエス様は乗ってこられたと。確かにそういうことですよね。だからいろんなところで私たちもまさにこの小さな小さなものになっていく。老年というのはそういうことですか。それに乗ってイエス様が来てくださるんだということでもあるわけです。で、それともう一つ聖書の箇所ですね。そういうとても身近なこと。それとこの小さなものって人間だけじゃないですね。植物にしてもですね、昆虫にしても小さなものにもの神の力。そういったものは神様の愛点を込められて、その小さなものに乗ってイエス様が来る。雲を見ても青空を見ても思うですね。人間もイエス様が乗って来られるんだけども、傲慢な時からイエス様は来ないと。俺が苦しい病気やいろんなことで打ち砕かれて小さくなって初めてイエス様が乗ってその人と共に来るというところは多いですよね。で、華麗な特別な花だけでなくて、身近な花も、その姿も、木であれば、の形も、右の肌の姿も、みんなそれぞれ小さな小さなもの、みんな無視するようなもんだけども、一つ一つをイエス様は愛を持って作られたというイエス様をケアする心を持って見るならば、そこからもイエス様は乗ってこられると。身近なところからもですね。時間もお金も使って遠いところにですね、行かなければテレビでするような特別に綺麗なところとか、特別に珍しい動物の姿、そんな見られたらですね、神様のこと分かるの全然ないんですよね。何十万何百万使ったら分かるような、そんな遠いところって1ヶ月もずっと張ってテント張ってすごい費用をかけてこんな珍しい写真撮ったぞ、そんな多額の金や企業は作らなくてもごく身近なコオロギの声、エマコオロギでも、スズムシでも、と耳を傾けたら、そこからほう小さな小さなものを吹いたと思う。そこにイエス様の天の香りを持ってくるわけです。そういう意味ではですね、テレビの珍しい番組ってもみんな人気あるんですけども、かえって地味なもの、身近なものに全然目を向けない。何かというと珍しいもの、珍しいもの。そういうところに派手なものに目を向けさせてしまうということがあるわけですよね。はい。それで、もう一つここで大事なことは、実を結ぶ。実とは何なのかと。まあ、その一つを言ったわけですね。イエス様によって新しく信じる人たちを起こされると。この人間の存在そのものが一つの実だと。いうことがあります。その中に、イエス様を信じる信仰。イエス様という完全に清い愛の方を見上げる。そういう眼差し、これを見だというわけですけども、聖書の歌詞でどのように言っているかをいつも私たちは見る必要があるわけです。でないと人間の個人的な考え、感情というふうに見なされてしまうことがあるからです。で、ちょっと思い出していただいたらいいと思いますですね。聖書において、見とかいうものはどんなことか、どこに書いてあるだろうか。いつも日常的な社会的なことを考えるときでも、この考え方や政治や社会、あるいはこういろんな意見、これ聖書的に考えたら一致してるんだろうか。今ますますひどくなっている武力による戦い、あれも直接のきっかけはハマスというですね、アラブ人の集団2万人ぐらいという。国や地域名ではないんですね、ハマス。ハマスは突如ですね、2000発以上みたいなものを、ロケットにバーンとイスラエル向けて、突然発射したわけです。で、たくさんの人がイスラエル人が死んだ。それから、壁を作ってしてあったのを突破してですね、そして一つ200人を取って、そして建物、そして有利な条件を引き出そうと。まあ、よくありますよね。人質取ってビルにきちんと閉じ込めて。金を起こすとか。そういう類の犯罪行為をまずハマスがですね、やったわけです。駆け引きのためですね。 そんなことは非常な悪ですよね。人質を年寄ったりもと関係ないが悪じゃん、みんな引っ張り込んで。そして、これを盾に、これ、こうしたらこうするぞと。こうやったらこうしたらと。有利な情報を聞き出すために、まず2000発も以上のバーンと射つけ、たくさんの人を殺した上でそんなこと。本当に野蛮なことです。その、なんでそんなことをしたかって。人をまた、ずっと遡っていかないかもですね。まあ、それは、これだけでも言ったかなり長くなるかどうけど、そもそものきっかけはそんなこと。そしたらイスラエル、それはるかに強力なもの。絶対いるじゃんだって。そして、あの200万もおる人間、100万を何本行け。行けったって行けるはずがないですよね、食べ物なり。これで大きなビラがバーンと。もう一つ足壊してもたくさんの人が出る。武力によってすれば、武力によってああいうことになるから、イエス様はそれ全部見通したわけですね。武力によって権利を取るものは権利によって滅ぶと。そして関係なくたくさんの人たちとその影響を受けていくんですよね。元はといえばみんなイエス様が言ったことに背いてるからです。で、イエス様の言葉に背いた、こういうふうに予言した通りになってきているわけです。それでもなお、はっきり、日本の政府なんかでも、両方絶対にやめるべきだと言わないわけです。アメリカにはユダヤ人がたくさん、600万人からたくさんおると。で、有力な実業から大金をと寄付したりする人たちがおるということも影響力が大きいから、ユダヤ人たちを非常に味方するということが前からある。それにまた日本もくっついていくわけですね。まあ、とにかくそういう政治問題、まあ、信仰と別かというとそうじゃないんです。キリスト様が言った根本のことを破ってするから、こういうことが起こるわけですから、こういう意味で非常に深くつながっているんですね。新聞マスコミって一切そんなこと言わないだけのことです。聖書の真理知らないから。で、この一粒の麦が真理、身ができると。私たちも自分は本当に罪が深い、罪深いものだと思い知らされて、自分では本当にもこれだけダメだと思い知った。それがまあ自分にも死んだということでもある。キリストの使徒もですね、ペテロなんかでも代表的な使徒だったのに、イエス様に対して、あなたが殺されることがあっても私はどこまでも従っていきますっていうふうなことを言ったわけ。それなのに、いざ捕らえられたら、パッと逃げて、そしてイエスを呼ぶことはもうあんたの一味だろう。全然知らない。絶対知らないと。そこまで、自分は本当にダメだと。思い知ったわけですね。そういうことで自分の本性、本性っていうものを思い知ったと。自分の意志なんてか、いかに払い、吐かない、脆いものか。いつでも簡単にこの嘘を言う。あれ裏切るんだと。それを知る、本当にダメだ。これはもう死んだということですね、ある意味では。そこでですね、イエス様が祈って待てと。で、その後、聖なる霊が注がれた。ということだったわけです。それで初めて、苦しい中、殺されることがあり得るようなことでも、獄に飛び込まる。真っ暗闇に行く、非常に不潔ですよね、昔は。そんなとこ入る覚悟でものすごい力。これも聖霊の身ですよね。そんなものが与えられたわけです。そういうふうに自分の本質がいかに弱くて、あるいは汚れてる、見にくいか、弱いか、思い知らされる。もうダメやと。自分の力で本当に正しい道を歩けないんだと思い知らされたとき、それが死ぬことではあるわけですよね。霊的には。でそこで、だから、人たちも聖霊が与えられた。そして、聖霊の御というものが書かれている。これ以前から繰り返し言ってきたと思います。 で、それは、ガラテヤ書の5章の22でしたね。ガラテヤ書の5章の22に書いてあったことです。新約聖書では350ページですね。350ページの22節。ですね。350ページのガラティア5章の22節ですね。で、聖霊の結ぶ実があるって言うんですね。これは、その身の中で、これは神様の愛のことですよね、もちろん。普通の人間的な愛なんていうものは悪人でもつわけですね。あ、好きな女の人ができたなんて、そういう類の愛言うんだったら。神様の愛、私たちが少しなりとも与えられてある。これは聖霊の実。だからそれ一番の実だと。この世の中で一番の実は何ですかなんて言ったら、そんなことを考える上のことはしなかったですよね。誰でも以前なら。そしてそこから自然に喜びが来ると。だからこの世の喜びは全然違うですね。お金を使って遊びに行って美味しいものを食べたり、あれ間違った悪いことをしたり、飲んだり騒いだりとか、豊食いのこととか、あるいは勝利した、一番取った、優勝した。すごい喜びだって言うけど、儚いですよね、そんな。金と権力とは、いっぱいの取り巻きのいっぱいの相対物ですね。オリンピックの金メダルにも。それから、シャローム。平和。この満たされた状態を言うわけですよね。寛容、信じると。この良いものはみんな、これだと。で、ここでですね、寛容っていうのは、まあ、なんとなくわかるんですね。寛。広い、よく入れると。広く入れる、いろんな。これ、割と誠実っていうと人間関係の嘘を言わないっていう感じです。これはピスティスなんです。真実というのが本来ですね。真実という意味も広いわけです。それでちょっとですね、特にこの寛容なんてなんか分かるって言ったら、また日常的な言葉のように、感じると思いますので、この言語とどのように訳される言葉かということです。身としてまだ書いてあるので。で、ここで主要な英語訳をちょっと上げています。どういう言葉に入れてあるかということですね。まあ、こういうような、霊的な内容の言葉こそですね、日本語訳だけでは、ある意味で偏った内容に、あるいは簡単な内容と受け取ってしまうわけです。わかりきったことだと。ああ、心広いの。ほら、当たり前だっていう感じですね。で、ここで、英語ではですね、プロテスタントの、まあ、代表的なものありますけれども、NRS と NI。ここでは何としてるかっていうと、Love, Joy, Peace。これはわかりますね。愛。それから、喜び、平和、平安。次は、この寛容というのを、patience, これは忍耐という言葉です。忍耐と寛容、これは大きく違うわけですね。寛容って言ったら、まあ、悪いこと言っても、まあまあまあまあ、いいわ、ってよく抜け入れると。忍耐って苦しみを耐える力だから、もうまるで違うということになります。その後のカトリックの代表的なものもですね、ニュージェルサレムバイブルも、やはり、ラブ、ジョイ、ピースもないです。ピーシャンスもないです。これも忍耐と訳す。それから、キング・ジェームズ・バージョンと、英語訳で、一番古い、1600年代から作られた、世界で最も読まれてきた古い訳ですね。言葉の意味は少々変わったから、今では新しいのも出ますが、たくさん。ここでも、ラブ、ジョイ、ピースまではないです。 次は、ここの勧誘にあたるのが、ロングサファリング。ロングが長い、サファリングの苦しみ。長い苦しみを耐えるという、この意思の忍耐という言葉なんです。それから、プロテスタントのアメリカの代表的な、よく出す、ニューインターナショナルバージョン、NIV も、ラブ、ジョイ、ピース、次、ペイシャンスです。こんな風にですね、寛容って言ったら、簡単な感じ。まあ、いろんなこと言っても、ちょっと間違って、まあまあ受け入れろと。広く受け入れると、こんなにまで違うんですね。だからどっちか言うとですね、寛容っていうよりも忍耐っていうのが本来の主要な意味として使われている。単に心が大きい。これはですね、不正でも何でも合わせの、だから寛容な体っていうふうに使われたりするわけですね。まあ嘘言ったでしょ、それは、なんていうようなことでですね。忍耐っていうのは限りなく奥は深いですよね。みんなから馬鹿にされると。どんなく苦しい拷問にあっても、忍耐ってもう生きるか死ぬかも途方もない段階があるわけです。寛容っていうのは、まああの人寛容な人はあんまりごちゃごちゃ言わないと。まあ、どこにでも転がってるっていう感じですよね。あの人はちょっと心は狭いでと。というような感じで、それと違うというふうに、だから日本語だけでは特にこういう精神的な心に関する言葉は、訳によって大きく意味が違ってくるということなんですね。聖霊の身として確かに忍耐、力が与えると。これは当然なわけですね。で、寛容っていうのはもちろん含みますが、忍耐のより重い意味を持っているというわけです。それから、誠実っていう言葉も、先ほどもちょっと触れましたですね。ピスティスという言葉で、これは真実。それから信仰とも訳される。元の意味は真実という意味ですね。これ非常に重要な言葉についてはそういうことでですね、日本語の訳だけではいけないと繰り返し、ギリシャ語はさっきのマクロシミア、忍耐とか、マクロ大きいですね、マクロ。シミアは感情心、マクロシミア大きな心っていうことですけど、苦しいことでも受け入れる大きな心という意味。どんな困難でも人から抽象サバと悪いこと言われても、それも耐えて受け入れる。そういう意味でマクロシミは大きな心なんだ。狭い心って受け入れないわけ。ちょっと何か言われたらものすごく腹だったり、憎んだり。まあ忍耐ってそういう意味で大きな心ということなんですね。ちょっと。今のこともちょっと貼り付けておきますが。それから次もう一つ、誠実に関しては、ピスティス。この関してもですね、このヘブル語、この、ここの箇所のヘブル語訳も、非常に有名な、こうしたギリシャ語、ヘブラ語に熟慮した非常に有名な学者がおります。内村観音の時によく出てきたから覚えていたんですけど、それの、その人が訳した、ヘブライ語訳を持っているわけです。それで見ますと、ここがエムーナーと訳してあります。ここの誠実と訳されて、これ真実ということです。私のアドレスに見る人もそれですね。エムーナー。これアーメンと語源同じなんです。真実。神様は憐れみ深く真実だっていう、そういう時にエムーナーとか名詞形のエムスっていうのを使われています。誠実な人っていう人間関係ですね。まあ嘘を言わないっていうことです。真実といったらいろんな広がりを持ってるわけです。そういう意味でより真実と。それから、このピスティスは信仰と訳されますね。なんていうの？ピスティス、信仰。元は真実ということは元になってるわけです。けども日本語。というか中国語の訳を、中国語をもらってるんですけど、信仰と信じと相当違う場合がありますね。何かというと、近年非常に問題になった統一教会、彼らも信仰を持っている。信仰によって献金したんだと。 嘘でも平気でって安価なものです。高価な何万円も、本当はもう何十万するとか言ったり、経典施設が何百万円もすると。よう、こんなね、デタラメな値段をつけるわと思いますが、そういうことを言うのも、文鮮明を救いにと信じた信仰で彼に捧げるんやと。そんなも信仰だと。不真実極まない嘘。大きな嘘。でもですね、信仰だっていうこともよくあるから、信仰と場合によって信じた大きく違う場合があります。でですね、ここで政治と訳されたことはピスティスですから、これは、英語訳では、フェイスフルネスと訳したら真実ということですね。で、もう一つここで、ピスティス、ないしは形容詞形がピストスっていうわけですけども、聖書の中で、ちょっと訳されているところですね。出しておきます。ピスティス、ないしはピストス、形容詞形がこのように聖書では使われているというところですね。聖書でも馴染みのある言葉ですね。例えばですね。第一コリントの一章の九節で、第一コリント二章の九、神は真実な方である。その時ピストスって使うわけです。それから、第一コリントの10-13。第一コリントの10-13。これはとてもよく知られた言葉です。第一コリントの10-13ですね。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはない。わかりか。試練と同時にそれに耐えられるように。ですね。さっきのロングサファリング。ピーチャです。忍耐の力。逃れる道をも備えてくださる。こういうところにですね、神はピスト、真実だと。それ名詞形がピスです。ですね。信仰と訳されるけど、この信仰ということ、本体は真実ということにあるわけです。神様を信じるということは、神様にとって真実な心を向けるということ。なことでですね、ここの、全員聖書とあるけども、それ以上にこの真実という言葉の方が意味が広い。ね、神は真実、神全体の特質として言われている。当然、聖霊は神様の本体と同じだから、聖霊が与えられた私たちも不真実極まないものであっても、この真実の神様の真実と、まあ、小さな水しぶきでも、水玉でも与えられると。はい。こういうふうにですね、いろいろと、結びということがあるわけです。身は何なのかと。真実や愛や、シャローム、忍耐。で、それが、誰かにそれが与えられると、それが神様の持ち物が流れ出していく。そしたら別の人に伝わって、それがまた新たなキリスト者が生まれる。だからさっき言った、新たなキリスト者はまた全体として、こういった聖霊の実であると。ということですね。で、この実に関しては、今挙げたところのさらに有名な箇所があります。それはどこだろうかと。一粒の実が死んだら実を結ぶと。イエス様大量実を結ばした。イエス様、復活したイエス様は何か聖霊ですよね。聖霊なるキリストのうちにある、それならば実を結ぶ。これがヨハネ15章のブドウの木の例えなんですね。ヨハネ15章とても有名ですよね。一節からと書いてあります。私につながっていなさいと訳されます。実はリメインイン、メノですから、とどまるです。 私のうちに留まれと。そうすればあなた方は豊かに実を結ぶ。この私たちはキリストです。今の私たちは聖霊です。聖霊のうちに留まった。当然この聖霊は私たちのうちに入ってくるから聖霊の実を結ぶというわけです。さっきのように真実や愛や喜びっていうのは、その生きて働いている聖霊様、生きて働くキリストのうちに留まっていたら与えられる。で、実を結ぶと。まあ、このヨハネのこの15章はそれが繰り返し強調されている。繰り返し。聖書で一番繰り返し強調しているんですね。私のうち。それを日本語でとどまる。だから少し後ではうちにある。だから二通り、なんと三通りもの訳し変えられているか分かりにくいんです。みんな同じでとどまるんです。英語訳でみんな同じ。remain in とか言って使う。abide in とか使っているわけですね。要するに、実を結ぶということは、イエス様のうちに留まる。そのためには自分の罪を知って、本当に自分はもうダメだと。イエス様の十字架で救ってもらわなきゃダメだと、本当に分かって初めて聖霊も注がれてくる。で、実を結ぶというわけですね。小さな小さな見ても、とにかく神様の来た実だということです。あと最後に一つだけ挙げておきますと、これは旧約聖書にある言葉です。これもとっても有名なんですが、ちょっと残念なことで訳がですね、ちょっとぴったりしない訳を新教大学でもつけてしまってるんですが、どこかというと、これは詩編の全体の、いわば表題にもあって、詩編第一編にありますね。詩編の第一編の二節、三節がそれなんです。詩編の第一編、二節三節。主の教え。これはトーラーなんですね。現在でもよく使われている律法と訳されたけど、大体律法っていうのは特殊なことで法律をひっくり返した。英語では表で L を書いて、ローです。法律。法なんですね。法というのは真理に基づくということですが。だからこれは私たちにとって御言葉、神の言葉と言った方がいい。単なる教えというと、もう限定される神の言葉を愛して、その神の言葉、トーラを、昼もよりもここで、何がさっき、ちょっと不適切に口ずさむと訳したところです。あるいは唱えると訳してもあります。日本語訳。けれども、英語訳を見てみればすぐに違います。本来の意味と。なんでかって言ったらですね、これ全体の関東において、大分に大切な箇所です。口ずさむとか唱えるというのはですね、意味を考えないで、南無妙法蓮華経と言うと、これ唱えるというわけですね。なんかのことをですね、受験で、どうしてもテストで、これとこれ、これとこれ、これ、唱える人覚えるとか。口ずさむというとですね、ある歌を口ずさんでやる。ラララララララララララとか言ってですね。軽く軽い言葉になる。ところが本来のこの言葉、例えば英語訳で見たらよくわかりますので、それを参照していきます。でもこの非常に大事な言葉ですよね。詩編第一編全体の関東部に置いたようなものですから、まあ、口ずさんとったらいいんだって。あれは唱えとったらいいんだって。大きな間違いになりますので、これは、英語訳ではメディテイトと訳されているのが非常に多いです。何十種類見ても一目瞭然でわかる。NRS、NIV のいつも出している代表的な訳も当然そうですが、メディテイトと口ずさむと相当違うわけですね。They meditate day and night. メディテイト、深く考えを口にし熟考。メイティのどんな意味かって、これも知っていくのが大事なことですので、もうこれだけではありますが。 メディテーションという、これは黙想、黙示、熟考するということですね。でこのメディテーションはどういう意味かっていうのをちょっと挙げておきます。深く沈思、熟考すると。黙想する。ですね。瞑想する。あるいは物事を熟考する。熟慮する。回想する。思い起こす。例えば、I meditate on my experiences. I meditate on my experience. 私の経験を深く考える。思い起こす。そういうことは単に口ずさむというのは違うわけですね。それはこの意味はどんな意味か、何を語りかけているのか、いろいろに思う、心に深く留める。そういう神の言葉を中心に思いを膨らませる。想像も思いも考えも。そういうにいつも神の言葉を中心に、例えば何か愛戦争、戦争を込みた。あるいは自分が何かこう非常に不快な気持ちがした。これ神の言葉はどう言ってるのかと。敵を愛せと。敵のために祈れと言ってる。その深く思う。そういう風な気持ちをしておったら身を結んでいくんだと言っているわけですね。これは普通は逆ですね。誰かこう言った。ああ、書いてある。こうしてテレビあの人はこう言った。どうのこの。人間の言うことばっかりは膨大な洪水に今入ってくる時代になってしまった。ラジオ、テレビか、インターネット、スマートフォン。ですね。特にスマートフォン非常に有害。側面を持ってますよね。悪いものばっかり選んで大量の悪いものを見たり聞いたりするという。それにおいてですね、これ、支援、3000年も書かれたものが、よくありますが、絶えず思う、考える、瞑想する、回想する、思い起こす。の花を見ても、あ、綺麗だな、ではない。神様はこの色の形、あるいは形、姿、花の形、花の姿、色。何を語りかけてんだ。そういうふうに深く考え、思う。まあ、万事そういうことですね。そうすることによって、私たち次第に心の中で、はい、喜び、平和とか、清らかさとかいう身を結ぶんだと。それがまた他者にも、そうしないとも伝わっていくということですね。はい。そういうことで今日は、身を結ぶということへの道ということでですね。イエス様ご自身が膨大な無限の人の身を結ばした、私のほんの小さな、身を結ぶことができたらとですね、絶えずそのことを願う。これは神の国が来ますようにでもあるわけです。はい。で、終わります。